5. 天皇陛下。今度の戦争で天皇陛下は大変ご苦労をなさいました。なぜならば、古い憲法では天皇を助けして国の仕事をした人々は、国民全体が選んだものでなかったので、国民の考えと離れてとうとう戦争になったからです。そこで、これから先国を治めてゆくについて、二度とこのようなことのないように、新しい憲法をこしらえるとき、大変苦心をいたしました。ですから、天皇は憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。憲法は天皇陛下を象徴としていくことに決めました。皆さんはこの象徴ということをはっきり知らなければなりません。日の丸の国旗を見れば日本の国を思い出すでしょう。国旗が国の代わりになって国を表すからです。皆さんの学校の記章を見ればどこの学校の生徒かがわかるでしょう。記章が学校の代わりになって学校を表すからです。今ここに何か目に見えるものがあって、他の目に見えないものの代わりになってそれを表すときに、これを象徴という言葉で言い表すのです。今度の憲法の第一条は、天皇陛下を日本国の象徴としているのです。つまり、天皇陛下は日本の国を表されるお方ということであります。また、憲法第一条は、天皇陛下を日本国民統合の象徴であるとも書いてあるのです。統合というのは、一つにまとまっているということです。つまり、天皇陛下は一つにまとまった日本国民の象徴でいらっしゃいます。これは、私たち日本国民全体の中心としておいでになるお方ということなのです。それで、天皇陛下は日本国民全体を表されるのです。このような地位に天皇陛下をお置き申したのは、日本国民全体の考えにあるのです。これから先、国を治めてゆく仕事は、皆国民が自分でやってゆかなければなりません。天皇陛下は決して神様ではありません。国民と同じような人間でいらっしゃいます。ラジオの放送もなさいました。小さな町の隅にもおいでになりました。ですから私たちは天皇陛下を私たちの真ん中にしっかりとお置きして、国を治めてゆくについてご苦労のないようにしなければなりません。これで憲法が天皇陛下を象徴とした意味がお分かりでしょう。6. 戦争の放棄。皆さんの中には、今度の戦争にお父さんやお兄さんを送り出された人も多いでしょう。ご無事にお帰りになったでしょうか。それとも、とうとうお帰りにならなかったでしょうか。また、空襲で家や家の人を亡くされた人も多いでしょう。今やっと戦争は終わりました。二度とこんな恐ろしい悲しい思いをしたくないと思いませんか？こんな戦争をして日本の国はどんな利益があったでしょうか？何もありません。ただ恐ろしい悲しいことがたくさん起こっただけではありませんか？戦争は人間を滅ぼすことです。世の中の良いものを壊すことです。だから今度の戦争を仕掛けた国には大きな責任があると言わなければなりません。この前の世界戦争の後でも、もう戦争は二度とやるまいと、多くの国々ではいろいろ考えましたが、またこんな大戦争を起こしてしまったのは、誠に残念なことではありませんか。そこで、今度の憲法では、日本の国が決して二度と戦争をしないように、二つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も およそ戦争をするためのものは一切持たないということです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。放棄とは捨ててしまうということです。しかし、皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こったとき、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。また、戦争とまで行かずとも国の力で相手を脅すようなことは一切しないことに決めたのです。これを戦争の放棄というのです。そうして、よその国と仲良くして、世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。7. 基本的人権。空襲で焼けたところへ行ってごらんなさい。焼けただれた土からもう草が青々と生えています。みんな生き生きと茂っています。草でさえも力強く生きていくのです。ましてや皆さんは人間です。生きていく力があるはずです。天から授かった自然の力があるのです。この力によって人間が世の中に生きていくことを誰も妨げてはなりません。しかし人間は草木と違ってただ生きていくというだけではなく、人間らしい生活をしていかなければなりません。この人間らしい生活には必要なものが二つあります。それは自由ということと平等ということです。人間がこの世に生きていくからには、自分の好きなところに住み、自分の好きなところに行き、自分の思うことを言い、自分の好きな教えに従って行けることなどが必要です。これらのことが人間の自由であって、この自由は決して奪われてはなりません。また、国の力でこの自由を取り上げ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。そこで憲法は、この自由は決して犯すことのできないものであることを決めているのです。また、我々は人間である以上は皆同じです。人間の上にもっと偉い人間があるはずはなく、人間の下にもっと卑しい人間があるわけはありません。男が女よりも優れ、女が男よりも劣っているということもありません。皆同じ人間であるならば、この世に生きてゆくのに差別を受ける理由はないのです。差別のないことを平等と言います。そこで憲法は自由と一緒にこの平等ということを決めているのです。国の規則の上で何かはっきりとできることが認められていることを権利と言います。自由と平等とがはっきり認められ、これを犯されないとするならば、この自由と平等とは皆さんの権利です。これを自由権というのです。しかもこれは人間の一番大事な権利です。この一番大事な人間の権利のことを基本的人権と言います。新しい憲法は、この基本的人権を犯すことのできない永久に与えられた権利として記しているのです。これを基本的人権を保障するというのです。しかし、基本的人権はここに言っ った自由権だけではありません。まだ他に二つあります。自由権だけで人間の国の中での生活が済むものではありません。例えば、皆さんは勉強をして良い国民にならなければなりません。国は皆さんに勉強をさせるようにしなければなりません。そこで、皆さんは教育を受ける権利を憲法で与えられているのです。この場合は、皆さんの方から国に対して教育をしてもらうことを請求できるのです。これも大事な基本的人権ですが、これを請求権というのです。争い事の起こった時、国の裁判所で公平に裁いてもらうのも、裁判を請求する権利といって基本的人権ですが、これも請求権であります。それからまた、国民が国を治めることにいろいろ関係できるのも大事な基本的人権ですが、これを参政権と言います。国会の議員や知事や市町村長などを選挙したり、自分がそういうものになったり、国や地方の大事なことについて投票したりすることは、皆参政権です。皆さん、今まで申しました基本的人権は大事なことですから、もう一度復習いたしましょう。皆さんは憲法で基本的人権という立派な強い権利を与えられました。この権利は三つに分かれます。第一は自由権です。第二は請求権です。第三は参政権です。こんな立派な権利を与えられましたからには、皆さんは自分でしっかりとこれを守って、失わないようにしていかなければなりません。しかしまた、むやみにこれを振り回して、他の人に迷惑をかけてはいけません。他の人も皆さんと同じ権利を持っていることを忘れてはなりません。国全体の幸福になるよう、この大事な基本的人権を守ってゆく責任があると憲法に書いてあります。